マーケットプレススペシャル企画です。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
まあ、太蔵さん、参院選終盤戦に突入しましたけれども、はい、選挙戦激しさを増す勢いとなっておりますでしょうか。
これはでもどうかな、ちょっと正確な記憶過去遡ってませんけど、はい、私の記憶の中では、こんなに天気の悪い選挙期間中もないかなっていう気がしますね。いや、これ実はすごく大事なことなんですよ。ちょっと知り合いのその選挙関係者に聞くと、はい、いや、まず人が歩いてないとでこう演説するじゃないですか、はい、ね、杉村をよろしくお願いしますってやるんですけど、やっぱみんなね、雨だから人出てこないと、うん、でということはやっぱり選挙がなかなか盛り上がりづらい気象状況ですね。
なかなか梅雨が明けないですね、
これで夏の参議院選挙って本当に大変なんです。もうね、暑くて暑くて、もうみんな運動員の人たちもね、もうフラフラになって、やる状況で、今年は打って変わってもうみんなずっと雨ですからね、まあ、涼しいっちゃ涼しいんですけど、まあ、同時に寒い選挙戦になってるかなとただこれぜひね、リスナーの皆様にはね、今日はね、元衆議院議員として一言ね、お願いとお詫びなんですけどね、うるさいって言う人いるんですよ。でもちょっとそれはご勘弁いただきたいと。それからね、今週の土曜日最後のお願い、まあ、大体7時頃主要駅で各候補者が、各陣営が最高のお願いをやります。でこの時にですね、候補者並びに運動員がですね、号泣します、泣くんですもう大泣きしてます、
ガラガラ声で、
でこれを多くのですね、有権者はですね、これを見た瞬間興ざめしますもうドン引きします何なのと。ただその背景をですね、ちょっとご説明させていただくと分かっていただけるかなと、参議院選挙っていうのは17日間で、選挙区だったら、まあ、どんなに少なく小さくても1県でやります。
長い戦いですよね。
で全国比例なんてのはもう全国、本当北海道から沖縄までやります。で17日間の選挙戦というのは日本の選挙で一番長い選挙です。朝8時から夜8時までずっとほぼ同じメンバーで遊説するんです。もうそれは途中ではですね、うるせえよと、帰れと、もう罵声を浴びたり、雨の中、嵐の中、また30何度を超える中やって、ようやく17日間の選挙ラスト、今日が最後、これが最後の演説だと思うと、これは経験した私だから言えますけどね、誰だって涙がこみ上げてくるんですよ本当ね、これね、僕もね、こみ上げてきましたから。
私も昔ウグイス城やりましたけど私も泣きましたもん、もらい泣きしましたよ。
不思議なもんでね、
感情がこみ上げてくる、
感情がこみ上がってくるんですよ。でそれを見てね、ドン引きしてる人ね、有権者を見ながらまた感情が込み上がってくるっていうね、まあ、なのでね、
興ざめしないでほしい、
興ざめしないで、まあ、ご理解賜りたい。
多分でもね、僕盛り上がってないと感じるのは、なんていうのかな、地方選挙が、地方議会選挙っていうのが春にあったところ多いじゃないですか、はいはい、それ地方議会選挙っていうのはすごくね、ちっちゃい町単位でこれ決めるわけじゃないですか、多くの議員を、それとひっきりなしにいろんな人がやってくるわけですよ、はい、だけど例えばこの参議院選挙だと、まあ、栃木県ですとか群馬県、まあ、関東の北の方だと一人選ぶわけですよね。そうそう、栃木県で一人で群馬県で一人、それといくら待ってても候補者が来ないような地域っていっぱいあるわけですよ。
そう
です、だからその地方選挙の時のイメージがまだ今年はありので、それで盛り上がってないというような捉え方がされてるかなというふうな考え方を持って
る
んですけど、ね、
なるほどね。だから参議院選挙はどちらかというとね、そういう意味では遊説カーに出会うっていうのは結構稀なことなんですね。もし 見かけたら手を振ってあげると。
で今その世論調査ですとかっていうのは今いろんなメディアで発表してるじゃないですか、はい、それと直近の世論調査ですと、まあ、安定した与野党の戦いっていうような、うん、そういった報道などが多いと思うんですよ。でこちらの報道の予想とそれと株価の動きですとか日本の株マーケットの動きっていうのは何らかの今連動性があるんでしょうかね。今日の動きなど見てても関連性があるのかどうか自体が僕にはよくわからないんですけれども、これ、
まあ、だからこれはまあ僕の国策投資家としての一つの指標で、うん、やっぱ内閣支持率、
はい、
これはどんな政権でも支持率が高いと強力な経済政策を打ち出しやすい、
はい、
実効性が高い、まあ、したがって株価にとっては、高い支持率というのはプラスに作用しますよと。もちろん政治的にはね、いろんな考え方があって、どこの政党を支持する支持しない、私が推奨しているということでは決してありませんと、
はい、
ただあくまでも投資家としてはそういう見立てができますよという話ですと、で、確かにか、安定してるんだったら株価が上がってくるんじゃないかというところなんですけど、上げるまでには至ってない。ただ裏見方変えると非常に底堅い展開だと。でこれもしですね、政権基盤が弱いなんてことになってくると今のような2万1000円台を維持できていたかどうか。だから私はこの底堅さっていうのは、まあ、政権の安定っていうのはつながってるんだろうなという考え方ですと。ただし私は昨年の10月の内閣改造、大体半年に1回大きなイベントがあるんですけどもね、今回の参議院選挙、まあ、そういった選挙や内閣改造ごとに自分の半年から1年または中長期で 2,3 年の投資判断をこうもう一回見直そうという、だから今なんかちょうど見直しの期間なんですけども、はい、今後に関しては実はね非常に厳しい、予想をしている。
今後に関して、
はい、今まで昨年の10月まではストロングバイだと、で2万5000円から3万いくんだと、まあ、なかなか2万5000円はいかなかったけども2万4000円台までいったと。だ内閣改造見てこれは厳しいなって言ってストロングホールドで2万円から2万2000円の間をこの半年間は維持できたと。で今後は私が非常に心配しているのは、2015年のチャイナショックの時にあの時2万円から1万5000円に株価が急落しましたけども、あの状況に非常に似てるなという印象を持ってます。それは何かというと、あの1年前には実は消費税が引き上がりましたと、
はい、
そして2015年というのは国会は何をやっていたかといったら、平和安全保障法制を議論していましたと。集団的自衛権行使の容認、憲法解釈の変更、まあ、こうしたことでですね、まあ、非常にこう経済よりはどちらかというと外交安全保障に政治が集中したと。
ちょうど7月16日に安保法案が衆院の本会議で可決したっていうことですね。今日ですね、
2015年で、そして8月にチャイナショックがドーンときたと、で株価が大きく下落したと。でこれからの展開で考えると10月に消費税が引き上がります。そして、憲法改正いよいよ来るだろうと。で、まあ、今回参議院で3分の2いくかどうかちょっと微妙なところですけども、少なくても安倍さんとしては衆議院で3分の2は維持しているので国会で発議できるように、まあ、そこに、まあ、政治の最後の、まあ、力を集結していくんだろうと。平和安全保障法制の時に非常に国会の雰囲気が似てくるんじゃないかなと。またそれよりも緊張感が高まってくるんではないかなと。で加えて、まあ、今朝も話題になりましたけども中国の GDP が大きく減速していると。鎌田さんの解説はね、確かに言われてみればそうだなと思います。今伺ってて、政府の目標とそんなに乖離してるわけじゃないと、だそんなに大きな問題じゃないんだよというところですが、私なんかの印象からすると非常にこの2015年のチャイナショックの急落と非常に似てるなと。
太蔵さん、今それで話すごく興味深く伺ってて思ったんですけど、参議院選挙が、まあ、終わりますね。来週の今頃もう終わってますよ。で参議院選挙が終わったということは事実上これ2年以内に、これから2年以内におそらく開かれるだろう衆議院選挙の前になる っていうことも言えるかと思うんですね。で、そうすると参議院選挙の結果、あまりこの今の政権与党の票が伸びずに、憲法改正よりも、これは経済対策やらなきゃ今度の衆議院選は勝てないなっていうような、そういう状況になるということはありえませんかね。これ安倍そうなった時に株にとってはプラスになるとかね、考え方として。
いや、それが安倍さんにとっては、今回の参議院選挙が最後の国政選挙になる可能性が非常に高いんじゃないかなと思っています。というのは、自民党の総裁任期が今から2年後、
はい、
2021年秋ですね、で2021年秋というのは今の衆議院議員の任期満了なんですよ、だからそうするとわざわざ解散しなくても安倍さんとしては3分の2持ってる。だから今度の解散、まあ、国政選挙はとしたら自民党の新総裁の下で解散される。だから2021年秋、ということはこの2年間は本当に最後安倍さんとしては集大成として憲法改正にじっくり取り組んでくるんじゃないかな。裏を返すと私の不安はあまり経済にこう力を注がなくなるんじゃないかなという投資家の不安があります。で、安倍さんの演説を聞いてもですね、これまでの過去の国政選挙に比べると圧倒的に経済政策に関する言及が少ないです、で外交憲法改正の話が多いです。
第一声もそうでしたね。
ああ、そうかもしれませんね。だから印象からすると、まあ、経済はある一定のところまで回復したと、デフレからの脱却とまで言えるかどうかわからないけども、物価目標 2% も達成とも何とも言えないけども、でも失業率も下がった、株価も上がった、過度な円高も是正された、そういった点からいくとちょっと投資家としてはね、
過去の今までの実績を強調してるということは、そんなにいい実績なら追加経済対策とか言うのはおかしいじゃないかっていう、そのロジックになっちゃうかもしれませんね。
いや、だから私が本当にこれリスナーの皆さんとこれからよく注目していきたいなと思うのは、やっぱりポスト安倍ですよ。ポスト安倍が誰になってくるかっていうのは投資戦略をする非常に重要な。
永田町ではいろいろもう声が聞こえ始めてるんでしょう
か。いや、わかりませんよ、まあ、菅さんとか河野さんとか石破さんとかいろんな方出てますけども、要するに争点はアベノミクスがアベノミクスを継続するかしないか、投資家としてはですよ、でアベノミクスって何かって言ったら、やっぱり金融緩和、日銀の ETF 買い、年金の買い、そして財政出動、
財政健全化、
健全化とまで言ってるかどうか分かりませんけど100兆超す歳出ですからね。だからこうしたことを継続しようとするのか、いやいやちょっと無理じゃないのとなるのか、少なくても安倍黒田ラインのゴールが見えてますから、これはね、慎重に今後どうなるかっていうのは、まあ、国策投資家としても注目する。そういう点ではなかなかこれは買いだなっていう状況ではないんじゃないかなっていう。そこで僕は一つね、心配なのは、例の金融庁のレポートで2000万円不足問題、あそこからですね、やっぱ金融庁ってこう3周回って天才なんじゃないかと思うのは、おかげでやっぱりニーサとかアイデコの、ね、申し込みが増えたらしいんですよね
資産運用しようという、
しようという
方が増えてきて、
狙い通りになっちゃって、で今からやっぱり始めようっていう方はいらっしゃるんですよ。で僕もなんかセミナー行って、いや太蔵さんやっぱり始めようと思いますと。でこれはね、投資家の先輩として、あの今から始めようという方に、まあ、ちょっと私から申し上げたいのは、今から始めるのは最悪のタイミングですもうゴルフラウンド回るのではもうこれから大雨が降る、まあ、その可能性がある。ただいずれまた晴れる。で大事なのは積み立て、これをねよーく理解してほしい。あのいい時も悪い時もね、やっぱコツコツコツコツやっとく。で今始めて雨が降ったらやめるっていうのは一番最悪な状況です、
あの長期投資がもたらす効果として、あの時間分散という考え方もありますよね。
だから銘柄分散をねよく考える人多いんですけどね、そしたら時間分散、よく退職金を潰したっていう人いるんですけど、退職金もらって3000万円一点買いしたと、そういうのがね結構多いんですよ。だこれは非常にリスクのあるやり方なので、 っぱりあの銘柄の分散、そして今おっしゃっていただいた時間の分散だ。私なんかよくやってるのは毎月25日、これがいろんな番組のギャラの振り込み日なんです、
はいはい、
この毎月25日に一定額私がいいと思った会社に投資すると、
あ、
まあ、こういうね、あのそれがもう雨だろうが快晴だろうが
やる、ギャランティーの何割
か何割かをというやり方を、だ積み立てっていうところにね意識してもらいたいなと、
同じ株少なくとも
10年間ぐらいは株式の投資っていったものは10年間ぐらいでならせばいいリターンをもたらすんだよっていう、
いや僕、ね、
そういう捉え方がいいです
ね。それをね何度も説明してるんですけど、例えば今から、ね、初心者が始めるじゃないですか、8月ぐらいから始めて今21,500円、はい、11、12、あら3ヶ月だってずいぶん減っちゃったじゃないとそうなってね、もうやっぱりダメよ投資はという風にならなきゃいいなと、ぜひね、値段が下がったらまたお求めやすくなるってわけですからね、
長期投資
というと一気にやらないで、コツコツコツコツや資産を形成、
はい、まあ、コツコツといえばですね、はい、コツコツ、保険金額をかけてきた消費者国民の方には大打撃となったこの還付生命の不適切販売、これは株主でもある杉村さんにぜひ一言最後に伺いたいと思って
今日は待っておりました。株主と同時にいろんなテレビの番組でもですね、この還付生命ゆうちょ銀行の投資信託不正販売、まあ、その話題になるたんびにですね、まあ、郵政民営化に賛成した私はですねなぜか釈明のポジションに追われてましてね、まあ、本当ねもう腹立たしいしで郵政民営化失敗じゃないですかと、民営化なんかしなかった方がよかったんじゃないですかっていう方もいらっしゃるんです。これ全く逆でしてね、民営化してよかったんですよ、こんなねゆうちょ銀行の不正販売、還付生命のね保険料の二重取りなんか、こんなことやってたらねお客様から信頼されなくなりますよ、そっぽ向かれますよ、ということは民間会社ですからいずれ潰れるってことなんです。潰れたらいいんですよ、そんなねあの不正なことやってるのは。これが潰すことができるのが民間のいいところですから、だからねもう申請してもらう。ただね日本郵政の株主は政府ですよ、
お株主、
財務大臣麻生太郎様ですよ、
はい、
でその同業他社からするとこれちゃんときちっとね行政指導してくれるんだろうなと思いますよね、こんなことやって業界の不信にもつながると、ところが大株主政府、それ日本郵政、その80何パーセントそれぞれ持ってると、そうすると行政指導きつくやればやるほど株主が傷つくわけですよね。こういうね構造的なねこう矛盾というかねもう抱えてると、さっさと売却すりゃいいのになというのがまあ思いなんですけどね。
いやでも今後この還付あの全顧客に意向を確認するっていうことはかなりこれ時間かけて、
で私がね、やっていきますよね。あの社長トップの会見の時にね記者さんに、僕が記者の一人だったらね、どこの地域の被害者が多いんですかと、要するに僕が心配しているのはね、地方の高齢者、他に金融機関が選ぶところがない、そういった高齢者、郵便局しかないんだっていうところ多いんですよ、そういう高齢者をね狙ってたとしたら非常に悪質なんでね、まあ、企業体質としては十分すぐに改善してもらいたい、もう株主としても郵政民営化に賛成した立場としてもね強く申し上げたいところですね。
そうですね、本当体制的にも二重徴収もあったり顧客を一時的に無保険の状態に置くなどってもうずさんな状況がね現場ではあったということですからね、はい、これはもうすぐに改善をしていただきたいと思いますけれども、はい、次回太蔵さんご登場が7月30日、もう参院選も終わった後ということです ね、
そうですね、
結果も出た後ということですが、
はい、まあ、中国そしてアメリカどうなっていくか、まあ、いろんなことでね、選挙後新たにどういう枠組みになるか、
はい、
まあ、そういったところからもね投資戦略練ってみたいと思います、
はい、まだまだねお話伺いたいところたくさんあったんですけれども、お時間となりました。元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さんどうも
ありがとうございまし ました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。